沢栄一から学ぶ経済。
こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のジーパンパンダ星野幸喜です。
ジーパンパンダの一平です。さあ、渋沢栄一から学ぶ経済第4回の放送でございます。
そうですよ、徐々にね、僕たちも慣れてきまして、この番組には公式ツイッターがあるじゃないですか。
はいはい。
こちらもね、ぜひね、フォローしていただきたいんですよ。
そうだね。
で、やっぱりアイコンですか。
あ、はいはい、
アイコンが渋いよね。
渋いね。20代2人で喋ってる番組とは思えない渋さの、
なんか盆栽みたいなのがね、乗って、なんかお正月感はすごくあってね、いいですからね。
いいよね。
ちょっとぜひ覗いてみてください。
はい。
というわけで、この番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちが演じます。
そして新一万円札の顔に採用された日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家のお話をお届けします。
はい。
渋沢の時代と現代を比較しながら今の経済にどうつながっていくのかというのを考えてみようという番組です。
そう、実はね、現代への関連というのが面白いんですよね。
すごい、当時にいながらさ、本当に最先端のことやってるよね。
そうね。
早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
どうも、横山です。こんにちは。
こんにちは。
入りがいつも渋いですね。
そうですね。横山さんは金融論や経済史をご専門に研究されています。渋沢栄一のことは何でも教えてくれる先生です。
わかることだけはおっしゃ
る。謙虚ですね。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ところで、星野さん、はい、大学のご在学中に、はい、公認会計士の資格をお取りになったそうですよね。
で、
結構勉強なさったわけですよね。
いや、そうですよ。これはもう1万時間ぐらい費やしてますから。
1万時間
1万時間
1日にすると。
僕は資格の予備校に通ってまして。
あ、なるほど、なるほど。
なので、その朝8時ぐらいから自習室にこう行って、夜9時ぐらいまでずっとそこにいると。だから1日12時間13時間ぐらい勉強するのを1年半ぐらいやってました。
それも専門的な知識を。
いや、そうです、専門的な知識を。
実は今日のお話もちょっと関わる話ですね。
あ、そうなんですか。じゃあ僕はもう今日の話はもう全部知ってるという。
そんなことねえだろ。
頼りにしてます。
そんなわけないだろ。
すいません、失礼しました。
すごい勉強してたんですよ、本当に。なんか当時も一応大学のお笑いサークルでお笑いをやってたんで、
はいはい、
星野がすごい勉強している間にネタ合わせとかやってるんですけど、途中でその僕だけトイレ行くとかあるじゃないですか、
はいはい、
トイレから帰ってきたら、その星野携帯見てて、あ、なんだお前これ勉強中、これエピソードめちゃくちゃ下手だ
ね。下手くそだな。もう無理だ。
無理だ、なしでしょ。
下手くそだな。まあまあ、でも渋沢栄一さんは教育を大事にされてたってことなんですかね。
そうですね、教育の役割と非常に重要視してましたよね。
あ、そうなんですね。
というわけで、はい、早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです。
カモン、ドクター&マスター、君たちに任せよう。
それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
怪しいものではありません。ジャパネット高峰、新時代の肥料を広めますよ。
時は1887年、渋沢栄一立ち会いのもと、高峰常吉は東京人造肥料、今の日産化学を創設した。東京人造肥料は日本で初めて西洋流の人造肥料を販売したが、当時の農民たちは相手にすらしなかった。そんな最中、高峰常吉のエッセンスを受け継いだ一人のセールスマンが日本各地を訪問する。
いやー、今年も例年通りの実りだな。
はい、お父様、少々お時間よろしいでしょうか。
何？あんた、この辺じゃ見かけねえ顔だな。
はい、私東京から参りました、ジャパネット高峰でございます。
ジャパネット高峰？
はい、本日は大変お得な商品をご紹介に参りました。
ん？
こちら、東京人造肥料のカリン酸石灰でございます。 なんと西洋流の素晴らしい人造肥料でございます。
人造肥料？いや、肥料は自然のものがいいんだよ。こんな薬みたいなもん使うかよ。
お待ちくださいお客様、私が肥料の使用方法から丁寧にご説明させていただきます。どうか畑の一角だけお借りしまして、人造肥料を使わせてはいただけませんでしょうか。もちろんその分のお代は一切必要ございません。
たく、土がダメになったら弁償だからな。
こうして人造肥料を畑の一角に撒いてからしばらくが経ち、実りの季節になった。
嘘だろ、人造肥料を使った畑だけ実りが格段にいいじゃねえか。
ありがとうございます。
普通の畑とこんなに違うってことは肥料の差だとしか思えねえ。
そうなんです、比べてみたら一目瞭然。これが高峰常吉考案の比較実験でございます。
はあ、これからは人造肥料の時代だ。
でもきっとこの肥料お高いんでしょ。
それがなんとお値段一袋1円50銭。
安い、これは買いだ。
ありがとうございます。以上、ジャパネット高峰でした。
ということで、怪しいものではありません、ジャパネット高峰新時代の肥料を広めますという場面をお聞きいただきました。僕は農民役を演じて、そして星野が
ジャパネット高峰を演じました。
何ですかそれは。あるものみたいに言ってるけど。
いや、これあのだからふざけていいかどうかギリギリのラインで今日はやらせていただいたんです。いや、
もうジパパンダのお二人ありがとうございます。
大丈夫ですか。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、
当時まだね、明治に変わったとはいえ、はい、まだ多くの人々は徳川時代とほぼベースとしては変わらない生活を過ごしているわけなんですね。
はい、
で特に畑仕事だったりは農作業だったりとなると、まあ、徳川時代からの肥料を使っている、そういった農民に対して高峰常吉をはじめとする東京人造肥料って会社が、まあ、実験結果でね、実証を得た、はい、新しい肥料を元にして西洋流の肥料を、ね、広めていったってことなんですけど、うん、この寸劇演じてお二人なんか感じたことありますか。
はい、当時の人に対するちょっとまだイメージが持ててないので、まあ、思い込みみたいなものあるんですけど、なんていうんですかね、新しいものを始めることに対してものすごい教育感とかがあったんじゃないかなと思っていて、この今回はジャパネット高峰みたいなこう売り文句みたいなのがあったと思うんですけど、でもこう、はい、気持ちとか考えをスイッチさせていくの相当大変だったんじゃないかなと。
ですよね。でしかも作ってるのは食べ物だったり農作物なので、はい、何かちょっと育ちが良くなかったりすると、
確かに、
もう相当長い月日の時間がこう無駄になりますから。
そうですよ、1年に一発しか取れなかったらもう全部おじゃんですもんね。
そうですよね。それこそ土とかがね、農地がダメになっちゃったら永久にダメになっちゃうことだって考えられるわけなんで、西洋流のその肥料を持ってくるといっても大抵の農民さんは嫌がる。まあここでその農民というか、その各地の農村で特農家と言われるような農業の開発に勤しむような方々っていらっしゃるんですよ。だからこそ徳川時代でもいろんなその品種改良を重ねたりとか工夫したりというのがあったんですけども、うん、いきなりその西洋からやってきた人造肥料とか言うと、はい、得体の知らないものなんでわからないんですよね。
いや怖いですよね。いや、これはすごいよく効く薬だよみたいな、海外のさみたいに言われた
なので高峰常吉さんっていう方は、はい、この会社のね創業に関わった科学者なんですけども、実験を実際にして、うん、ほらこんなに差がありますよねってことをして、特農家だったりあるいは官僚だったり驚かしたっていうエピソードが残っていて、
今は洗剤とかの CM でもそうですけど、うん、こう比較してね、ほらこんなに綺麗みたいなのって当たり前になってますけど、うん、当時はそれが革新的なアイデアだったっていう。
革新的なアイデアですし、まあ、やっぱそう怒られるとやっぱり、あ、じゃあこれ使ってみようかってことになりますよね。うん、で実際には多分この東京人造肥料から買い取る場合には、その買い取った農民は今度近隣の農家にさらにまた売り渡すってことがあるんで、実際にはだからその自分が肥料を売る側にもなるんですよね。
そういうことなんですね。
なのでこれを買って売ると儲けが出るわけなんですけども、そのためには他の農民さんもちゃんと信用して買ってくれないと困るわけですよね。
うんうんうんうん、
だからやっぱその一人のインフルエンサーを変えることによって農村全体にこう行き渡せるっていう、はい、そのインフルエンサーの心を動かすときにその実証実験とは非常に役に立ったってことなんですよね。
じゃあ今の農民を演じたその一平の役はまあインフルエンサーだったということですね。
フォロワーがいっぱいいるような、
あ、フォロワーがいっぱいいる農民だったと。
当時はどういう状態なんだろう。インスタとかねえしな、
まあ、まあ作物がバズってた
じゃないですか。なん
か、いや、でもそれこそ、まあ、ね、彼が買うんだったら買ってみようかってことですよね。だから実を言うとその一平さんは実はそのインフルエンサー的な存在 ていうところで
周りから信頼を集めてるフォロワーリーダー的な農民
そう、
さすがの IQ の高い農民ってことだ
な IQ 農民だったわけですけど、
IQ 農民ってなんかすごいデータ野球みたいな感じで言うけど、
なんか今そのね売るっていう話出ましたけど、これ実際その肥料の値段でね、僕は今この寸劇の中で安いというふうに、お値段なんと1円50銭というふうに言い切ったんですけど、
うん、まあ実際その例えば通信販売なんかでは、はい、値段が安いかどうかってこと以上に効果がどれぐらいあるかってことを期待しますよね。だからその効果を考えると、だったらお買い得だねって、そのお買い得感、だからお二人が演じる際にジャパネット高峰っていう設定ってのはすごく賢いなと思うから、尊敬の眼差しだったんですよね。でちょうどその値段にすると、まあ、はいはい、カマスっていう単位を使うんですけども、大体その藁でできた袋一つ分で、うん、あちょっと重たいかなっていう、まあ、水だけ入れると、まあ、7.2 リットル分の容積なんですけども、ね、はい、それが大体今での4万から5万ぐらい、でそれをだから小分けにして一袋をさらにまあちょっと手づかみぐらいの単位で渡して何銭かで売り渡すっていう、だから実はこの後一平さん演じた農民はしめしめということで売るわけですよね。だ一平さんがどれぐらいの値段で売るかは分かりませんよね。
そういうことですね。
もっと悪いやつでもよかったのか
一応インフルエンサーですから
確かにね。
そういう方に影響を与えたっていうのがその高峰常吉さんのその実験なんですけど、お二人高峰常吉さんってご存知ですかね。
いや正直ね、
知らない、ケーシー高峰さんしか知らないな。
むしろそれどっちかと僕の世代の感じがこの方ね、一応科学者でもあり、はい、特許制度に実は関わっている人で、後々その特許ビジネスなんかも非常に関わるんです。いろんな特許を取ってその特許権を売り買いをするっていう、はい、特許ビジネスっていうものの先駆的な存在なんですよね。で高峰常吉さんって一応その東京腎臓肥料会社の創業時の経営者なんですけども、うん、その後の大日本腎臓肥料っていう会社の名前を変えた後で、社史って分かりますかね、要するに会社の歴史っていう、
はい、
でそのね、はい、最初の方には高峰常吉さんの顔写真で出てくるんですよ。でもね、1ページ目に出てくる人は高峰常吉じゃないんです。
なんどういうことですかそれは。
1ページ目に出てくる写真は誰の顔写真でしょう。
もしかして、
え、
渋沢栄一さん。
そうです、渋沢です。
そんなにやっぱいろんなとこ関わってんだ、
はい、で渋沢さんが発起人って形になるんですけども、その際に高峰常吉がもうこういう実験をしたから頼むからやらせてくれと、で自分はもうこの会社の経営、まあ、3年間はちょっと余裕を見てほしいと、1年目はどうしても赤字出るかもしれないけども、3年目にはなんとか黒字にしてみせるからってことで、まあ、渋沢は他のメンバーを説得するわけなんですね。で実際3年目でまあちょい黒字になって有言実行になるわけですよ。そんなこんなだからもう渋沢さんとしても、あ、じゃあこれからも頑張ってくれよってことを言うんですけども、まあ、この後一旦そのアメリカに渡っちゃって、いろいろとまた先端的な勉強をするっていう、非常にその先端の勉強をすることに熱心な、あの経営者でもあり科学者という
のが高峰さん。
高峰さんですね。
ちなみに今日の渋沢ワードが、カモンドクター&マスター君たちに任せようということなんですけど、うん、このドクター&マスターみたいなところも今の高峰さんの生き様に関わってくるってことですか。
そうですね、ここでいうドクター&マスターって博士後期課程、あるいはもう修士課程を出た、大学院を出たその学位を取っている人たち、あ、まあ、ドクター、
そういう、
まあ、修士号博士号を持っている人たちのことを指します。で、はい、渋沢ってのはこういったその専門的な知識をちゃんとしっかりと体系的に勉強した人っていうのを信じて、その人に経営を託すと、うん、でその人が全力を振り絞れるように余計な口出しはしないと。
はあ、そういうことか。
その人たちに任せようと。
そうですね、株式会社っていう時にその株主がちゃんと経営者のことをいかにチェックするかで、はい、経営者は今度そのチェックを受けながら自分で専門的な作業に専念するわけですよね。
そうですね、
で専門的な知識に専念する人を株主が任命するわけだから、高峰さんぐらいにしっかりしてる人だったらもう任せようかと。でおまけにもう自分は3年で黒字にしてみせると、
はい、
しかも有言実行なので、渋沢としては本当はその後もアメリカに行かないで経営を続けてほしかったみたいなことを綴ってはいるんですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、そういうことなんですね。しっかりと学んだ人に任せるっていうことを渋沢さんはよくやっていたっていうことなんですね、はい、
そうですね、まさに。
だから、うん、星野は当時いたら渋沢さんに何かを任せられてたかもしれないね。
というと、
会計士の資格もちゃんと持って、うん、大学も卒業して。
ああ、なるほどね。
今あれですか、お笑い芸人さん、例えばもう星野さんが非常にこう頼りになってるというか。
いや、そうですよ、その確定申告とか給付金とかの時だから、もう君たちに任せようというか星野に任せように 今なってきてる状態で任せんなよっていう、みんなやるんだよっていうのはありますけど。
嫌なんですか。
いやいや、嫌ではないんですけど、あのね、まあ、全員には対応できないというところで
1000人ぐらいいるもんな東京の若手って。
まあね、まあでもだから 本当株式会社の本当ベースみたいなのが見て取れますよね。
そうですね、
執行する人間と、
まあ、そうですね、マネージメントに当たる人間と、うん、で一方でそういうマネージメントに対する言葉としては株主はおそらくコントロール役というか制御役だったり、うんうん、まあ、アドバイザーだったり、はい、渋さんの場合は大体アドバイスをしたりとか調整をしたりってことなんですけども、株主っていうその経営者が暴走しないようにっていうとちょっと言葉は悪いんですけども、うんうんうん、まあ、経営者のマネージメントがうまくいってるかどうかしっかりとチェックしたりOK と言ったりっていう、そういう役目が必要になってくる。で、規模が小さければ一人でできることなんですけども、何せその先端的なビジネスを大掛かりにやろうと思ったら、はいはい、お金は相当動きますから、ね、責任も伴うわけですよね。渋さんの場合には、あ、高峰さんだったらもう任せようっていう、それだけその先端的な知識をしっかり持ってたっていうことでみんなから信頼されてる人だったわけですよね。
ちなみになんですけど、今の世の中っていうのはこの渋沢さんとか高峰さんとかのようにうまく専門知識を持った人っていうのは活用できているような世の中になっているんでしょうか。
だんだんそうなるべきだなって動きが出てきてますよね。例えばそれこそ修士号あるいは博士号を取得した人を採用しようってことは、はい、大手はね、例えばファングだったりフェイスブックだったりアマゾンだったり、はい、そういった会社が非常にその学位取得者を採用していたりとか、最近なんかだと僕の知り合いなんかだと経済学研究をやっていた人が起業したりとか、そういうケースも出てきてるんで、もう専門的な知識を会社のマネジメントに生かそうという動きっていうのは徐々に徐々に出てきていますよね。
なんとなくその就活とかを考えるとね、僕らの周りの学生はそのいや院行ってもなんか就職遅れるだけみたいな、うん、なんかそういった
風潮、お前大学院の准教授にそういうこと言うなよ。
いや風潮や風潮、う
ん、でも確かに
横山さんの勉強は何のためにあるんですかじゃないんですよ。
だからこそ大学にいる我々もね、はい、大学院にぜひ来てくださいとか、うん、進学するとこういう特典がついてきますよってことをね、うん、アピールしたり、そのための素地を作ったりってことは大学の垣根を越えて共通の課題になってますよね、
うんうん、あ、やっぱそうなんですね。
院に行くってことがこう生きる時代にどんどんなってきてるという。
そうなんですね。
今の文系の話とかもちょっとずつ出てきてましたけれども、理系人材とかってどうなんですか。
そうですね、例えばいわゆるその世界大学ランキングっていう大学にいる人間が非常に気にするランキングがあるんですけども、はい、日本勢はその東京大学が36位とか、はい、京都大学が65位とかと、どちらかというと日本の大学っていうのは特に他のアジアの大学に比べるとちょっと勢いが足りないかなみたいな状況がありますよね、はい、
そう、
確かに海外大学に留学する優秀な友達いっぱいいたわ。
これってその世界のそのランキングで日本の大学が上位に行かないっていうのは大学生活だけじゃなくてその後のやっぱり就職とか社会での活動に生きてるかみたいなことが関わってきてるっていう、
まあ、ランキングの取り方によっても変わってくるんですけども、はい、まあ、そもそもなんていうのかな、優秀な方々をうまく吸収できて、なおかつそういった方々を育成していれば低迷するところはないわけですね。実際そのアジアでうまくいってるところっていうのはそこがうまくいってるので、日本はようやくそういうところに気づいたので、これからちょっと汚名返上しなくちゃいけないなっていう感じなんですよね。
じゃあこれからの日本の大学さ、結構注目じゃない、うん、
ハードルが上がりますね。なんか
頑張ってくださいよ横山さん。
名古屋任せましたよ。さあ CM の後は東京人造肥料が今どうなっているのか、なんと日産化学さんにお話を直接お伺いします。
恐怖指数ってなんだ、投機筋ってどう動くんだ、グローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか、日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めよう、マーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックが、そんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイト、クイックマネーワールド、現在無料会員登録受付中。
渋沢栄一から学ぶ経済、
ジーパンパンダの星野と
一平がお送りしています。
さて横山先生、
はい、
番組後半はなんと高峰常吉が設立した東京人造肥料今の 日産化学さんにインタビューしちゃいますよ。
ありがたいことです。
ありがたいですよね、はい、すごいことですよね、
う
ん、
例えば今現代ではその渋沢が方針として掲げたように、はい、専門的な知識、まあ、今で言えば修士号取得者、博士号取得者っていった人たちの力をうまく社会で活用できるかどうか、はい、これがまあ渋沢の場合には活用しようとしてたわけなんですけども、はい、実際日産化学さんではどういったことなのかちょっとお伺いしたいと思います、
はい、わすごいね。実際にさ、うん、初めてじゃんこの渋沢さんたちが作った会社の。
そうですよ。
今を直接本人に聞く、
しかもそのジャパネット高峰みたいなふざけ方をしたんだけれど、これは大丈夫だったのかというのも気になるところではあります。
汚点に含まれないように丁寧な対応したいね、ま
あ、そうですね。
さあ、はい、それでは創業者の考えが今も会社に残っているのかということを実際に聞いてみたいと思います。答えてくださるのは日産化学取締役常務執行役員経営企画部長兼 CSR 広報室長宮地勝明さんです。
では宮地さん、管理職に占める修士号取得者、博士号取得者の方の割合はどれくらいか教えていただけますか。
はい、当社で管理職にあたります機関職に占める修士卒、博士卒の比率は約 70% となっています。
それでは管理職も含めた日産化学さんの全社員の中で学位取得者の方はどれくらいなんでしょうか。
はい、社員に占める修士卒、博士卒の比率は約 40% になっております。当社はですね、研究開発主導の未来創造企業として研究を行っておりますので、その総合職の 40% 以上がそれぞれ専門性を有する研究開発職ということになっています。彼らがですね、専門性高く活躍してもらうことによって当社の現在の高い利益率が持たされているということで、十分活躍いただいているというふうに認識しています。専門性を重視してますので、大学院で学んだ専門性を活かせる部署にほとんどの方が配属されて活躍するというのが最初の一歩になると考えます。
高峰常吉や渋沢栄一の理念は今も会社に受け継がれているんでしょうか。
当社の成り立ちとしてはですね、理能報告ということで農業をもって国に報いるというのが一つの第一歩になっておりますので、まあ、そういうことは大方の方は知っているかと思います。まあ、渋沢栄一さんは人材教育に特に力を入れていたということを聞いてますけれども、先ほど述べましたように専門性を持って会社に入ってくるわけですけれども、会社に入ってからその専門性にさらに磨きをかけて、さらに他の専門性を持った人材と競合できるような教育をすることで社会のためになる価値を創造できる技術者を育てています。
いや、管理職の中で博士修士課程を持っている人の割合も、社員全体の中でその学位を持っている方の割合、どちらも同業他社より多いんですね、
う
ん、
そうですね。でしかも管理職に占める割合が非常に高いっていうのが印象的ですよね、はい。やっぱその管理職って、ね、やっぱりその会社のどういう人材を重視してるかってことが、はい、もう露骨に現れますよね。例えば学歴であったり、あるいは女性の進出に関して会社がどういうふうな人材を育成してるかっていう態度が素直に出てくるものなので、はいはい、そこでその学位取得者の方々のウェイトが多いってことは、それだけやっぱりその専門的な技能を持った人によるマネジメントっていうのを重視してるってことがよくわかりますね。
会社の重要なポジションにどういった方を使うのかということですね、はいはい、それでですね、横山さん、はい、渋沢栄一さんは実業界、教育界、社会事業に尽くしていろいろなね異業があると思うんですけれども、技術の発展は教育にありというね、はい、教育という部分に着目した理由はまとめるとどんなところにありますか。
一言で言えば先進的な技術というものを社会に還元するとか生かすというか、はい、そういうことのためにはやっぱり専門的な知識を持っているということはどうしても必要になってくるわけなんですね、うんうん、例えば東京腎臓肥料、それから後の大日本腎臓肥料、それから現在の日産化学さんですと、はい、肥料だけではなくて特にパソコンだとかタブレット向けの、まあ、液晶画面なんですね。そういったその材料なんかにも、はい、そういったその化学物質を使っているということなので、いろんなその我々の生活日常に貢献しているわけですよね。で、渋沢と高峰の話にちょっと引き戻すんであれば、はい、後の日産化学さんもそうなんですけども、理化学研究所ってわかりますか。 理研ですね、はいはいはい、で2人、まあ、後々いずれその番組でも触れるかもしれませんが理化学研究所の創設にも渋沢と高峰の2人が関わっていて、
そうなんですか。
だから本当にもう本気で日本の科学技術を発展させて日本の社会を良くしようっていうふうに真剣に考えてたってことなんですよね。
ちょっと渋沢さんいろんなこと真剣に考えすぎですよ
考えすぎてる
一つに絞った方がいいっていうなんかことを大人からよく聞くけどそうじゃない成功パターンがあるんだな、
ね、ただまあ技術の発展社会の発展っていう目標っていうのはまあ一つなわけですよね。日本を豊かにしたい、うん、いい社会にしたいっていう目標っていうのが一つなわけですよね。
視座が圧倒的に違いすぎました
一平の発言の浅さが目立ってしまいましたね
なるほど。今日の渋沢ワードはカモンドクター&マスター君たちに任せようということで、渋沢さんが専門知識を持ったプロたちを信頼し現場を任せたというお話をお伝えしました、
はい、
日産科学創業時の話がねどう今に受け継がれているのかっていうのも実際にこう検証できたっていうのは、はい、
そうですね、
このラジオの中でも結構歴史に残るんじゃないでしょうか、
はい、宮地さんありがとうございました。
ありがとうございました。そして横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこのコーナーです。
株都庁今昔。
株都庁にある K5 ってご存知ですか。アイドルグループ、いやーきっと株都庁だから5つの K がつく金融にまつわる何かなんだろうなぁとは思うんですが、いろいろ考えたんですが、どうやらどれも違うようです。K5 は東京証券取引所の西隣にあるホテルと飲食店を備えた新しい施設。外観は厳かな雰囲気をまとい歴史を感じさせますが、それもそのはず、この建物、もともとは銀行だったんだそうです。さすが金融の街。兜町を再び活性化させたいと、日本初の銀行とされる旧第一銀行を大規模リノベーションして K5 が作られました。ネーミングは、兜町第五平和ビルから来ていて、兜の K、第五の5を組み合わせて K5。気になるのは歴史的な建造物をリノベーションしてその中に一体どんなテナントが入っているのかですよね。実は私も行ったことがあるのですが、これが女性も喜びそうなおしゃれなスポットなんです。あーでも今日はもう時間が来てしまいました。続きは来週の放送で。
次回もお楽しみに。さあそろそろ番組もお別れのお時間となりました。すごいもうなんかさ毎回新しいことを勉強できて、うん、とてもためになる。
どんどん渋沢栄一さんのことが知りたくなってきますね。
ねえ横山さんいかがでしたか。
いやジャパネット高見最高でした
ありがとうございます。僕のねめったにないモノマネを披露する機会となりましたというわけでですね、名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。ポッドキャスト配信もございます。
それではまた次回、Gパンパンダの星野と
一平でした。
さようなら。
この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。